おはようございます。私は成長の家本部講師の金内隆之です。本日は成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版幸福を招く365章をテキストに人生を好転する秘訣というテーマでお話をさせていただきます。皆さんはどんな人生を送っていきたいですか？おそらく大半の人が幸福な人生を送りたいという願いを持っていることと思います。ですが、私たちの周りを見渡すと、いつもニコニコと幸せそうにしている人もいれば、陰鬱な雰囲気で不幸せそうに見える人もいます。誰もが幸せになることを願って日々努力をしているのに、一体この違いはどこから来るのでしょうか。私たちは、今よりももっと健康だったらとか、今よりももっとお金があればなど、何か特定の条件を満たさなければ、幸せになれないと考えてしまいがちです。しかし、本当にそうでしょうか。本日のテキストである新版幸福を招く365章の254ページには、心の幸福が本当の幸福と題して、次のような文章があります。引用させていただきます。このことさえ成就すれば、私はきっと幸福になれると思っている人が、それが成就した後で幸福になれない実例はたくさんある。胃病の人は胃が治れば幸福になれると思うが、胃が治った後はまた別なことを悩み出すのである。あの女と結婚すれば、幸福になれると思っていた人が、結婚した後に毎日夫婦喧嘩をして、決して幸福でない実例もある。これだけ富ができたら、きっと幸福だと思っていた人が、それだけ富ができた時に、社会的ないろいろ複雑な問題が紛糾して、幸福になれない人もある。考えてみれば、幸福とは、個々の事物にあるのではなく、その人の心の状態にあるのである。心の幸福な人は常に幸福な人である。引用終わります。この文章の中で谷口正治初代総裁は、幸福とは個々の事物にあるのではなく、その人の心の状態にあるのであると示しています。つまり、幸せとは現在置かれている環境や条件などに左右されるものではなく、自分自身が今どのような思いを持っているかという心の状態によるものであるということです。ですから、幸せになりたいと思うのであれば、今日から自分は幸せだと思えばよいのです。このようなことを言うと、なんだかとても心もとないような印象を持たれるかもしれませんが、成長の家では心の法則といって、私たちの心に描いたものが自分の境遇や運命を作ると教えています。ですから、あれを手に入れれば幸せになれるという現状の不足を思う心を持っていると、それにふさわしい環境が現れ、逆に、ああ、幸せだなと思っていると、そう思える環境が現れてくるのです。この心の法則について、本日のテキスト、新版幸福を招く365章の58ページには、不景気なことを言うな、聞くな、と題して、このような文章が書かれています。引用いたします。毎日自分が何を最も多く考えるかを反省してみよう。あなたの運命は、あなたが最も多く考えているところの想念の形に現れたものである。毎日自分は貧乏だと考えていて、金持ちになっているものは一人もないのである。毎日自分は体が弱いと考えていて、体の健康な人はないのである。心の思いを変化しなければ、健康も運命も変わるものではないのである。悲観的な 恐怖をそそるような不安の起こりがちな言葉を吐くことをやめよ。病気を語るなかれ、貧乏を語るなかれ、不景気なことを語る人があれば、話題を他に転ぜよ。そして、神は無限の幸福の源泉であり、実相においては、いかなる悪も存在しないことを、心に深く思念せよ。引用終わります。ここに書かれているように、私たちの心は磁石のように、その心の思いと波長の合うものを私たちの運命に表します。私は現在、山梨県北杜市にある聖鳥の家の国際本部、聖鳥の家森の中のオフィスの近くに住んでいますが、そこに転居して間もない昨年の10月にこんなことがありました。休日に妻と幼い息子と車で30分ほどの場所まで買い物に出かけました。越して間もないこともあり、初めて通る道をカーナビを頼りに目的地へと向かいました。そして用を済ませ、帰途に着くと面白いことに気がつきました。私と妻とで行きの道中で覚えていた目印が全く違ったのです。カフェが好きな私は無意識にそれらを探しており、雪道用のスタッドレスタイヤを早く購入したいと言っていた妻は、自動車屋や車の整備工場ばかりを記憶していたのです。夫婦二人、同じ時間に同じ道を通っていながら、心に認識していたものがまるで違っていたことに驚いたのでした。このように私たちは同時刻に同じ現実を共有していながら、各人が心に何を強く思い描いているかによって、認識する世界が変わってくるのです。ですから、あれが足りない、こうなったらいいのに、と現状に不満ばかり抱いていると、不満に思えることばかりが目に入ってきてしまいます。逆に、幸せだな、嬉しいな、という思いで日々生活していると、そう思える事柄に、自然と意識が行くようになるのです。だから、幸福になりたいと思うのであれば、まず、自分の心が幸福になることが大切です。本日のテキストである、審判幸福を招く365章の98ページには、次のように書かれています。引用いたします。幸福は、与えられたものの中にある。幸福になりたい。幸福になれるならば、自分の全財産を放棄しても厭わない、というような人もあります。別に財産があるわけでもないのに、その日その日を愉快に楽しく幸福に暮らしている人もあります。それはなぜでしょうか？これは幸福というものは、外にあるものだと思って追い回しても逃げるばかりだからであります。幸福というものは、神からすでに与えられているのです。空気が与えられていることも幸福の一つであります。水を与えられていることも幸福の一つであります。住まいや衣類がともかくも与えられていることも幸福の一つであります。その他、我々は無数の良きものを与えられているのに、それに感謝しないで、与えられているもののうちに幸福を見ないで、与えられていないものばかりを追求するから、決して幸福が得られないのである。引用終わります。ここでは、幸せとはどこか遠いところにあるのではなく、すでに自分に与えられているものであり、今与えられているものやことに感謝することが、その幸せに気づくことにつながると書かれています。ここで、私の体験をお話しさせていただきます。私が中学1年の時、父が大腸がんで他界しました。以来母が私と3つ年下の妹を育てるために、父の仕事の後を継いで働きに出る毎日が始まりました。少しでも母の力になろうと家事を手伝っていた私でしたが、高校、大学へと進むと、徐々に家族のことよりも、 友人との付き合いや、サークル、アルバイトなどを優先するようになり、家を空けることが多くなっていきました。社会人になってからも、仕事や成長の家の活動に精を出すあまり、平日は深夜に帰宅、土日も出かけてばかり、家族との会話もろくにない、そんなすれ違いの生活を送っていました。忙しい毎日でしたが、心のどこかで母親に対する後ろめたさを感じていました。そんな私に転機が訪れたのは、3年前の秋、私が結婚する時でした。結婚に際して、私は母に手紙を書くことにしました。今まで面と向かって言えなかった母への感謝の気持ちをきちんと伝えなければと思ったからです。ペンを取って改めて振り返ってみると、今まで育ててくれたことへの感謝の気持ちや、自分のことしか考えていなかった私のことを見守り続けてくれた母の深い愛に気づくことができました。結婚式当日、涙ながらに朗読した手紙を、母は今でも時々読み返しているそうです。妹からそんな話を聞くたびに嬉しくなります。今は離れて暮らしていますが、結婚前のすれ違いの生活を送っていた頃よりも、母や妹との心の距離が縮まったように思います。どんな自分であったとしても、心から信じ、幸せを願ってくれる家族の存在の大きさに、今更ながら気づくことができたのでした。このように、本当の幸福とは、すでに与えられているたくさんの愛に気づき、そしてそれらに対して感謝の思いを起こすことで得られるのです。朝起きて清々しい空気を吸えること、コップ一杯の水をいただけること、おはようと挨拶ができる家族がいてくれること、一見すると当たり前と思えるこれらのことも、それを失ってみて初めてそのありがたさに気づくことでしょう。その失って気づくありがたさを、失う前に気づいて感謝することで、私たちは満たされた心で生活をすることができるのです。本日のテキストである審判幸福を招く365章153ページには、人間が幸福になるためにはと題して次のような文章があります。この文章の4行目から引用いたします。人間が幸福になるためには、この世界を神の愛に満たされている世界だと感じなければならぬ。愛に取り巻かれている感じのみが人間を幸福にするのである。この世界は神の国である。自分は神の恵し子である。この自覚が深まれば深まるほど人間は光に取り巻かれ幸福感が深まってくるのである。すべての人間を神として見よ。すべての事物のうちに、その動きのうちに、神の愛が満ち満ちて、我らを生かしつつあると見よ。引用終わります。成長の家では、唯心実相といって、神が創造された本当の世界は、真、善、美に満たされた完全円満な世界であり、人間の本質も完全円満な神の子である。と教えています。そして今与えられていることに感謝することを通して、この完全円満な世界の素晴らしさに、神様に愛されていることに気づいたとき、私たちはこの身このままにして本当の幸福を感じることができるのです。成長の家では、神様が創造された完全円満な世界を感じるために、深層観という座禅的瞑想法を実習することをお勧めしています。どうぞ皆さんも、身近な人、物、ことに感謝するとともに、この深層観も実習して、ますます幸福な人生を送っていただけたらと思います。最後に、本日のテキスト100ページを朗読いたします。未来はあなたの掌中にある。過去の不幸を、心の中で繰り返すな。過去はすでに過ぎ去ったのであり。 未来は自分の心の内にあるのである。浅々が神聖である。新たなる人生があなたを訪れるのである。未来はあなたの掌中にある。夜の帳はあなたの過去のすべての嘆きを拭い去ったのである。この朝あなたは神聖したのである。新しき機会があなたを訪れる。これこそが真理である。昨日までの一切の不幸を嘆くな。一切の病弱を、一切の貧苦を。それは過去のあなたの想念の影に過ぎなかったのである。過去はあなたが心でそれを捉えない限りは、あなたをもはや苦しめることはできないのである。過去を捨て、現在に生きることが巧妙生活の極意である。今、ここにあなたが人々の幸福のために何者かを与えれば、未来にあなたの幸福が実ってくる。あなた自身が未来を作りつつあるのである。引用終わります。皆さんは今朝、どのような思いで起きたでしょうか。昨日までの過去を思い煩いながら起きたでしょうか。それとも、これから訪れる未来に胸を躍らせながら起きたでしょうか。ここで、谷口正治初代総裁は、過去を捨て、現在に生きるのが巧妙生活の極意である。すなわち、幸福生活の秘訣である、と示しています。ぜひ皆様も今日の始まりにあたって、この言葉を心に刻んで、一日を過ごしていただきたいと思います。以上で本日の話を終わらせていただきます。